廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって廿日市子ども心身発達クリニック港崎和則先生に不登校についてお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。廿日市子ども心身発達クリニック港崎です。
それでは先生、まずは不登校とは具体的にはどんな状態を指すのか教えてください。
はい、文部科学省は不登校を心理的、情緒的、身体的、社会的要因により登校できない、または登校したくてもできない状況で年間30日以上欠席した児童生徒、病気や経済的理由を除くと定義しています。日本小児心身医学会のガイドラインでは、学校に行けていても遅刻早退、欠席が多い場合や別室登校も不登校状態と考えています。この方が実践的だなというふうに考えています。
不登校の子どもが増えていると聞くんですが、どんな背景があると考えられますか？
はい、様々な背景があると考えられます。大きな背景として考えるとすれば、コロナ禍、もしくは日本経済の低迷、生活環境がいろんな風に変化しているといったような背景もあります。そして近いところで言うと、学校や家庭の抱える力が下がっているんじゃないか、友達関係の変化によって関係を作っていることが難しくなっているんじゃないか、そして子ども自身のことでも様々あると思います。身体疾患や起立性調節障害、過敏性腸症候群などの心身症や社会不安障害、うつ病などの精神疾患、発達障害、そして自己肯定感の低さや守られている感覚の低さなど様々あると思っています。不登校の人数でいうと、ここ20年余りの中では平成24年度が最も低いのですが、当時は小学生で320人に1人くらい、学校に1人から3人くらい、中学生で39人に1人くらい、クラスに1人くらいだったのが、令和6年度では小学生では43人に1人、クラスに1人くらい、7倍ぐらいですね。中学生で15人に1人ぐらい、クラスに2、3人くらい、2.6 倍に増加しています。特に小学生低学年で著しく9倍前後の増加が見られています。
不登校の子どもへの接し方で、ご家族の方がすぐにできることっていうのは何かありますでしょうか？
はい、なかなか難しいことだなと思います。まずはでも見守ることだと思っています。この場合の見守るは、看護と書いて見守るという、そんな感じの丁寧な見守り方が大事だと思います。これは子供に任せておくっていう意味ではなくて、親がしっかり子供のことを考えてみることです。食事や睡眠など体調への配慮や学習面での困難さ、友達や先生との関係など困っていることがないかを考えてみたり、子供に聞いてみたりすることです。問い詰める感じではなく、話しやすい雰囲気の中で語れる範囲で語ってもらうこと、それをしっかり聞くことが大切だと思います。多くのことはすぐに解決できる問題ではないので、一緒に考えていこうという姿勢で関わるのが良いと思います。
不登校と発達特性との関係っていうのは何かありますでしょうか？
はい、発達障害が背景にあると不登校は2倍前後増えると言われています。発達特性に配慮した教室運営ができると不登校や子どもの困り感は減ることが期待できます。ただ発達特性だけが背景ということは少ないため、そこにとらわれすぎないことも大切だと考えています。
2週にわたって廿日市子ども心身発達クリニックの港崎和則先生に不登校について、今週はまずは前編としてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。